瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて、日中はまだまだ暑い日が続いていますが、瀬戸物祭りも終わり、9月下旬ともなると以前に比べ少し空気が変わった、穏やかになったような気がしませんか？しかし先月にはお盆真っ最中に台風が発生、近畿地方を中心に大きな被害をもたらした台風7号、また各地では河川の氾濫や倒木による道路の封鎖、負傷者まで発生したという出来事もありました。幸い瀬戸市内では大きな被害はなかったそうなんですが、万が一に備え市内22カ所風水害の避難所を開設、実際に避難された方もいたと聞いています。皆様のお宅では被害はありませんでしたか？今日はそういった災害時の備えについて瀬戸市消防本部予防課小川さんにお伺いします。小川さん、よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。
さて小川さん、災害時の備え、風水害に対して私たちはどういったことに気をつけておけばよいでしょうか？
はい、そうですね、この時期はまだまだ台風の発生シーズンですので、皆さんも十分気をつけていただきたいのですが、風水害に限らず災害が起こった時にはまず命を守る、これに尽きると思います。
これまでも台風が発生した後、田んぼや用水路の様子が心配で見に行った際、水路に落ちてしまったり、強風により煽られた看板や倒木が当たったりして命を落とされた方がいるという話も聞いたりもします。
はい、そうですね、丹精込めて、世話をしてきた田んぼや畑ですから、心配で様子を見に行きたいっていう気持ちはとてもよくわかります。しかしそういった行動に命を落とす危険があるということを十分認識して、風や雨が強いときは不要不急の外出はしない、ぜひこれだけは守っていただきたいと思います。
はい、わかりました。その他気をつけておくことはありますか？
はい、そうですね、自分の自宅や職場が土砂災害の危険区域に入っていないか、あるいは浸水想定区域に入っていないかをハザードマップで事前に確認しておいていただきたいと思います。インターネットの検索サイトでハザードマップ瀬戸市と検索すれば確認できますので、ぜひ確認していただき、もしそういった危険区域に自宅や職場のある方は早め早めの行動をとっていただきたいと思います。
わかりました。他には何かありますか？
はい、マイタイムラインという言葉はご存知でしょうか？
あれですね、台風とかが近づいてきたとき、あらかじめ何をするか決めておくみたいなやつですよね？
はい、その通りです。自分自身が取る標準的な防災行動をあらかじめ時系列的に整理しておく行動計画のことです。台風が来る1日前になったら商業施設の臨時休業に備えて少し多めに食料の買い出しに行く、車のガソリンを満タンにしておく、また12時間前になったら停電や断水に備えて携帯電話を充電しておく、飲料水を確保しておく、あと6時間前になったら家の周りの飛びやすいものを片付けておくといったものです。時間ごとに行動計画を立てるほかに、警戒レベルごとに行動計画を立てる方法もあります。お住まいの地域が警戒レベル1になったら買い物をしておく、警戒レベル2になったら携帯電話の充電をしておくといった感じでもいいかもしれません。
台風の接近はある程度予測ができるので、このタイミングでこれをするということを決めておくと行動に迷いがないですね。私も作りたいと思います。でも何かちょっと難しいような気もするんですが。
はい、このマイタイムライン作ったことのない方は難しく感じるかもしれませんが、インターネットには多くのマイタイムラインの作り方が掲載されています。実際調べてみるとそれほど難しいものではありません。ぜひご自分に合ったマイタイムラインを作っていただきたいと思います。まずは作ってみて、ここを変えた方がいいなと思えばどんどんカスタマイズし、より良いマイタイムライン作り、早め早めの行動をしていただきたいと思います。そしてもう一つお願いがあります。それは家庭内での防災備蓄をしていただきたいということです。
家庭内の防災備蓄というとろうそくとかラジオとかですか？
はい、そうです。瀬戸市では7日分以上の食料や飲料水、その他生活必需品の備蓄を促進しています。普段から購入している飲料水や食料品、生活必需品など少し多めに購入しておき、普段から防災備蓄品としてうまく活用することで、経済的な負担を抑えつつ家庭内防災備蓄ができると考えております。
いわゆるローリングストックというやつですね。
はい、その通りです。
地震のニュースでガソリンスタンドに行列ができていたり、スーパーの棚が空になっていたりする映像も見たことがあります。そうならないためにも日頃からの備えが大切なんですね。さあ、日頃の備えが大切なことは分かりましたが、どういったものを具体的に備蓄すればいいでしょうか？
はい、断水に備えて携帯トイレを準備しておいてほしいと思います。トイレに行けないと無意識のうちに食べるもの、飲むものを控えてしまい、体の調子が悪くなりますので、普段はいつでもトイレに行けることが当たり前ですけども、災害時にはトイレに行けることが特別なことになります。必ず携帯トイレは準備していただきたいと思います。排泄できるからこそ食べて飲むことができるんです。
生きるためには食べること飲むことが一番重要と思いましたが、確かにトイレに行けないとなったら気軽に食べたり飲んだりできない。やっぱりトイレの準備大切ですね。
はい。そして準備するだけではなくて、一度は実際に携帯トイレの使い方の体験をしておいてほしいと思います。知っているとできるは違いますから、トイレに行きたくなってから説明書を読んでいては間に合わないと思います。
はい、体験しておくことが重要です。では食べること飲むことはいかがでしょう？
はい、水であれば大人1人当たり1日3リットルの水が必要と言われています。7日分であれば21リットルとなります。2リットルペットボトルであれば10本ぐらいが必要ですかね。あと防災備蓄食料としてはアルファ米や乾パンなどが頭に浮かびますけども、普段から食べているパスタやそうめん、毎日食べているお米、これも水とポータブル電源、あとカセットコンロがあれば立派な備蓄食料になります。
なるほど、備蓄食品という専門のものじゃなくて、普段から食べているものも条件次第では立派な備蓄食料になるんですね。パスタやお米はいつでもお家にありますよね。
はい、あと缶詰やレトルトカップ麺なんかもいいと思います。野菜不足に備えて野菜ジュースを用意する、チョコや飴、羊羹などお菓子、スイーツも気分転換には重要になってきます。特にお子さんがいる家庭では重要ではないでしょうか。
普段の生活ができない災害時だからこそ、普段から食べ慣れているものを準備することが大切なんですね。気分が落ち込んでいる時に特別な備蓄食ばかりではさらに落ち込んでしまいそうです。チョコや飴などのスイーツ重要ですね。
はい、そうですね。私も災害に備えて机の引き出しにお菓子を忍ばせています。何事も事前の準備が大切です。
防災備蓄をしなければと思うと少し気が重たくなりますが、普段から食べているものを少し多めに備蓄することで災害に備えることができるということが分かりました。私も何かできそうな気がしてきました。
はい、関東大震災から100年を機に、ぜひご家庭の非常持ち出し品や備蓄食料品など見直してみてはいかがでしょうか。また先ほどお話に出てきたマイタイムラインもぜひチャレンジしていただきたいと思います。それともう一点お伝えしたいことがあるんですが、よろしいでしょうか？
何でしょう？
はい、防災講演会の告知です。来月10月7日土曜日15時から17時まで、瀬戸市文化センターの文化ホールにおいて、今そこにある危機、その被害とその対応と題しまして、愛知工業大学土木工学科教授の横田隆先生をお招きして防災講演会を行います。家庭内に潜む危険や家具の転倒防止など身近な防災対策についてのお話が聞けると思います。お申し込み不要、参加費無料となっておりますので、お気軽にお越しいただければと思います。
今日は防災の備えについて瀬戸市消防本部予防課小川さんに伺いました。小川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。